はい、もう5本目になるのかな。
強烈ですね、なんか1月だという、う
ん、喉強いですね、なんだけ喋ってて。
ああ、
まあいいですけど、ね、
あの多分イロハスのハスカップが効いてるかもしれません。そう、
北海道限定のはずがなぜか変えてしま
う、なぜか売ってるという、
うん、ハスカップ
でも美味しいですね、
うん、うん、
このイロハスは本当は自販機に入れてほしいなって思いますけどね。
トマトなんざ入れずに。
トマトは入れなくていいです。だっていやだってね、うん、あの某自販機でトマトの値段だけ下がってましたもん。どんだけって思って。
なんか、なんだったかな、あれ書いてあったな、ちょろっとネットで見て真偽不明だけど、なんか、トマトのイロハス作った人がなんか倉庫勤務に回されたみたいな。
ああ、なんか飛ばった、そう、飛ばされた話はなんかで、
ちょろっと見て本当かい、
本当かなって。
まあ、そんな感じ、そんなこんな。
ハスカップはいいですよ。
うん。そんなこんなで、実はこのポッドキャスターはですね、一応、あれですね、あの、旅行とか、車中泊とか、そういう話も、メインに持っていきたいなと思ってる、
ね。あ、いいですね。
あの、うん、トイラで原点に戻ってですね、あの、先。
そ、ま、れが原点なんだ。
原点というか、原点に戻って。
うん、あの、まあ、確かにね、うん、まあ、ね、出会った場所もそうですし、みたいな。
そうそうそうそう。あれですね、あの、もうほんとね、あの、イケア行って、あの、シャワーヘッドを見て、ちょっと買い替えて、今、あの、こう、あの、うちのシャワーがですね、あの、こう、お湯と水をこう、ひねって、こう、いい感じの温度にして、あ、なったなって、こうやって浴びるんですけども、あの、今、シャワーヘッド自体にスイッチついてるのって知ってます？
はいはい。
うん。
ありますね。
お湯止めるやつ。
うん。あるあるあるある。
うん。あれが便利でね。うん、あと、お湯圧がすごい、ちょろっとしか出なかったんですよ。
うん、
あれって、なんか、シャワーヘッド変えたら治るん
ね。そうそう、中で圧がね、うん、ちゃんとこう、うん、こう溜めて、保ってくれて、ギャッて出してくれるって。
ギャッとね、あれびっくりして。
あれいいですよ。
うん、これ、あ、いや、もう、一昨日ぐらいまで知らなくて。
うん、あ、イケアといえば、私、初イケア、なんと、立川でした。
立川
暮れに、ライブ見た次の日、またライブがあるんですけど、
うん、
前の日の、なんかいろいろ余韻があって、で、だから、ぐだぐだに、2時ぐらいまで、なんかみんなと飲んだり、あ、みんなとか、見に行った人たちと、なんか飲んだり食べたりしてたんですけど、
うん、
なんか3時ぐらいに寝て、
うん、
いや、どうしようって、いや、今日もライブ見て、それで高速バスで帰ってくるっていう、あれだったんですけど。
また、なかなかハードな。
ハードだったんですね。で、どうしようとかって思って、
うん、
いや、でもなんかちょっと気分転換はしたいなって思って、
うん。
うん、前の日見たライブが、解散コンサートだったんで。
解散コンサート？
で、解散コンサートで、今日は45周年記念を見に行くっていう感じだったんで、ちょっと気分変えないとダメだなとか思って、で、いろんなこと考えてて、いや、美術館に行こうとか、ああだこうだって考えたけど、いや、それも違うなとかって思って、
うんうんうん、
で、あ、そうだって、なんか、イケア行ってみたいとか思って、イケアで、
うん、
わりかし、そのアクセスのいい、
うん、
行って、夕方までに、その都内にまた戻ってこれるところで、って、
うんうん、
楽して行けるとこって思って、そしたら立川が、駅から歩いて行ける距離にあるんですね。
うん、
しかもなんか、日本で多分2番目ぐらいに大きい規模、らしいんですよ。で、それで、まあ、立川まで、中央線でガーって行って。
うん、
で、中歩いたら、まあ、広い広い広い、もう、途中なんか結構ショートカットして、
うん、
近道のなんかあるんですよね。
ええー、そうそうそう、ワープのありますよ。
そう、ワープの。ワープしながら、
うん、
いろいろ見てて、なんかもう頭なんかぐっちゃぐちゃになって余計に。
あれ言うた通りでしょ、あれめちゃめちゃ歩かされるって。
いやー、すっごいですね。
うん。
大 立川強烈で、あのなんかあのクリスマス、あクリスマス用のなんかあの、うん、スペシャルプレートっていうか、なんかあのミートボールがなんか食べ放題になるっていうのをやったじゃないですか、ちょうど。
はいはいはい。
クリスマスちょっと前だったんで。で、うん、わーとかって思ったけど、まあ、もうすごい人で、まあ、座るとこないじゃん、これとかって思って、あ、もういいって感じになって、
うん、
そのままワープして、まあ、小物系だから、あの、セルフレジで、うん、で、ちゃちゃって買って、
うん、
出てったら、ちょうどなんか、軽食、あの、ホットドッグとか、うん、ソフトクリームとか、ドリンクバーとかだけのとこがあるんですよ。
ほいほい、
それがまた別口であって、うん、あーとかってソフト食べようとか、あの例の50円ソフト、食べたら案外美味しいねとか、
50円だしって、
50円それめっちゃ美味しいじゃんとか思って、50円これいいなって、うん、このくらいの大きさで安めに、いやもう50円とは言わないけど、うん、安めにいろんなとこで売ってくれたらすっごい嬉しいのになって、
うん、あれあのね、
余りません、あの食べてて、あのソフトクリームのサービスエリアとか、うん、道の駅とか、
うん、
ああいうとこで買って食べるんですけど、
うん、
いや多すぎるんだけどって、食べれなくはないけど、
うん、
もうちょっと半分ぐらいでいいのになって思うことが結構あって、
うん、
そう考えたらあの IKEA のあのちっちゃい50円ソフトはちょうどいいんですよね、うん、なんか、うん、
まあ、あのマルカンデパートのは頭おかしいけどってやつ。
いやいやいやいや、あれはあれであのネタですからみたいな。あれはあれでね、うん、あの別な趣があるから。
不思議だな、マルカンデパートの普通に食えるんだよね、全部。あれ？
そうそうそうそう。でも、そうなのよ。
でも、
あの食べた後でも食べれる。
うん。
けど、でもなんかあの、
普通で売ってるやつ
は。道の駅とかで、いや、美味しいんだけど。
美味しい
けど、
多いな、
うん。だから、もうソフトクリームだけ食べに行くっていうのは、うん、まあ、ありか、あの、西根っていうか、あそこなんだっけ、西根の道の駅のソフトクリームがすごく好きなんですけど、私。すごい、局地的な話、八幡平ですね、
八幡平に行くところね、うん。
そう。あそこの道の駅のあの、普通のバニラが美味しいっていう。
うん、やっぱ王道はバニラですね、うん。チョコレートとか入れがちですけど。
うん、いや、でも、いや、チョコレート、まあいいんだけど、ミックスでもいいんですけど、なんか、なんとなく、こう、シンプルに食べたいなぁと思って。あの、ほら、大崎の伊達の道の駅、
ほいほい。
あるでしょ？
うん。
あそこほら、ロイズ入ってるじゃないですか。
あ、あったね。あったあったあった。
やっぱロイズね、美味しいんだけど、濃いわ。あの、濃いものが食べたいときは、
うん、
あ、こう、美味しいなって思うんだけど、
うん、
あの、なんか食べた後で、
うん、
あの、あっさり、口の中さっぱりさせたいと思ったら、あ、わ、濃いわ、これって。美味しいんだよ、うん、美味しいんだけど濃いんだよ、みたいな。
確かに、ロイズ
は。でもロイズ、でも生チョコとかあそこで買ってきちゃったんですよね。で、生チョコ買ってきたら、なんか、その、ライブに行った時、東京のライブに行った時に、うん、北海道の友達が、あの、ロイズの、お土産もらって、ロイズ、なんか、12月うちロイズ月間じゃん、みたいな。
ロイズたくさんあるわ、って。
そうそうそう。でもまた、だから、なんだっけ、バレンタインデーもあるので、多分ロイズの特設コーナー、市内のね、いろんなところに出るので、
うん、
また生チョコ買いに行ってこよう、みたいな。
あ、
生チョコビター大好きなんです、私。
うん、あれ、うまいよね。
美味しいね、なんか。
ね、あのゴティバとかあるけど、どっちかというとロイズですね。
いや、もう、ロイズ、だって、いや、コスパ、そう考えるとコスパだっていいじゃないですか。あの、生チョコで 600? え、うん、600 くらいだよ、確かね。
そう。一箱でね。
そうそう、箱で。あんなもんだよね、
うん、
みたいな。
うん。
ゴディバって、いや、美味しいけど高いよね。
高いよ。一個だけ、あの、一粒だけ昔もらったことある。
ああ。箱でもらいなさい、みたいな。マルコリーニとか。すごい、あ、そういえばね、
うん、
来月ってか、いつだっけ、今月末からだっけ、仙台の、うん、あそこ、藤崎だよね、うん、多分、なんだっけ、フランスでほら、あの、世界中の、なんとかショコラティエ、どうたらこうたらっていう、なんか、コンテストっていうか、そういうお祭りがあるじゃない、
う
それがね、日本に来てて、で、それの、いろんなイベントで、仙台に来るよ。
へぇ。
確かね、藤崎じゃなかったかな。
へぇ、そうなんだ。
ちょっと私行くときやってるんですよ、来月。で、そこ行ってなんか、でもすっごい高いよ。
1個1000円ぐらいとか、もうちっちゃいやつ。
いや、なんだっけな、ちょっと待って。まあ、いいや、これ、スカイプがわ、収録が終わった後に、ちょっと調べて送りますよ。
ああ、OK です。
そう、そういうのをやりますよ、なんか。
後で見ときますわ、
そうなんですよ。まあ、チョコレート、まあ、バレンタインね。もう、自分のために買いますからね。美味しそうなものは。
あ、うちもね、去年のバレンタインでは、めいごちゃん二人からね、チョコレートもらったけど、渡す機会がないし、賞味期限来てるから私食べましたって、うちの奥さんに言われて。何してくれてんのっていう話をして。
でも奥さんチョコ好きなんでしょ、だって。
うん。U パックで送りなさいよ、つって。
そんな。
チョコ笑いでもいいから。
残骸だけ見せられてもね、みたいな。いやでもチョコレートってほんと今いろんなのが、いや、おいしいの結構あるよね、本当に。昔ほんとな、なんか昔何だったんだろうって。だって小学生の時に初めてバレンタインに、パーティーやったんですよ、小学生の時に。塾の仲間で、そろばん塾のね、で一人のお家が、水道工事屋さんやってて、で、それで職人っていうか、勤めてる人たちの寮みたいな感じで一軒家があったんですね。で、そこを、日中開放してくれるということで、で、女子4人、男子3人とか、そんな感じで、で、バレンタインで、で、なんか、うちらサンドイッチとか作ったりとかして、で、なんか、超、なんか、ちょっとパーティーっぽい感じで。
ああ。
で、いいね、プレゼントをこう、やったりして。
44
だったかな ?43? いや、でも、いや、確か男子少なかった感じがする。で、それで、こんな、なんか、なんていうの?サンドイッチでも、コンビーフ使ったサンドイッチを作ったことなんて、うちら小学生の時とかって、私なんかもう考えられなくて。なんかね、でも、一人の子が、なんかもうか、コンビーフでこうやって作ると美味しいのよとかって言って、うわーみたいな。
コンビーフでサンドイッチって今も聞いたことないよね。
あのね、ほんと、コンビーフほぐして、それにマヨネーズと、胡椒をちょっと、なんか、あの時は普通の胡椒かななんかやって、混ぜて、それをこう、からしバター塗ったパン、今でも覚えてるんですよ、すっごく。で、それで上からギューって押して、なんか。
なんかまあ、ツナハサンドのツナをの代わりにコンビーフみたいな感じなのかね。
なんかね、それおしゃれな感じで。
おしゃれだね、それ。
そう、おしゃれ系の、なんか三姉妹の一番下がうちらと同じ年だったんで、そこはすごかったですね。なんかバイクとかそういうのを扱ってる、会社とかお店の娘さんで、その人がなんかね、いろんなこじゃれたものをね、お姉さん仕込みで、やってて、って、サンドイッチ、こんなサンドイッチなんて初めて作るし、食べるし、みたいな。
それでコンビーフサンドか、ちょっとやってみようか
な。でもローソンで売ってる、ちょっと、高い、ほら、例の高いつまみコーナーがあるじゃない。
あ、はい、あるある。
あっこにね、ある、黒胡椒の効いたコンビーフって売ってんですよ。
へぇ、
500円ぐらいなんですけど、ちょっと高いんだけど。
缶詰シリーズみたいな。
そう、あれのね、コンビーフは、それでサンドイッチで食べると美味しいです。めちゃくちゃ。
ええこと聞いたわ。からしバターやってみよう。
そう。まあでも、あれ、ローソンのやつは、もう、黒胡椒効いてるから、普通のバターだけで大丈夫。で、 マヨネーズ、マヨネーズよりあのチューブで売ってる、
うん、
タルタルソースってあるでしょ。
あらららら、はいはい。
あれをね混ぜんの。マヨネーズじゃなくて。
なるほど。
でそれをね焼きサンドにするとめちゃくちゃ美味しいです。
あ、美味しそう。焼きサンドっていうか、あのサンドイッチ状にして一回オーブンで焼くってこと。
あ、そうそうそうそう。
なるほどね。うん。うん、
まあもしくはもうあの焼いたパンに挟む。
あ、あの最初にバターつけて焼いて、
うん。そうそうそうそうそう。でそれであのその混ぜたやつを。
うん。
でもうちょっと野菜感が欲しかったら玉ねぎのみじん切りをそれに一緒にぐちゃぐちゃぐちゃって混ぜる。
あ、入れちゃうと。
うん。
ああ、なるほどね。
あのなんかね。あのコンビーフ美味しいわ、黒胡椒効いて。
うん。
だからバターだけで全然いけちゃう。
うん。うまいわ、ザクザクと。
去年なんかでちょっと勢いで、あー、ちょっと待って、このなんか黒胡椒効いたコンビーフって食べてみたいとかと思って。うん。あー、そっかーって、じゃあ、あの、普通に、味付けもちょうどいいのかな、サンドイッチ用に、あれって。
うん。
で、あとスーパーで売ってる、ちゃんとしたの、馬肉とかじゃなくて、普通ちゃんとしたコンビーフ。
牛のマークついてるやつね。
あ、そうそうそう。あれ、あれを使って、うん、あの、自前で黒胡椒ガーってやって、も美味しい。でめんどくさかったら、でも、あの、味付け的にはもう完成されてるから、ローソンの方が、
うん
うん、うん、それにあのタルタルソース、あの市販のやつをガーって混ぜて、
キューピーのやつね、
そうそうそうそう、うん、あれ混ぜて、まあ玉ねぎ足したら、足したかったら足して、
うん、
まあきゅうりも足したかったら足して、
うん、
でもいいや、でも焼いて、焼いたパンで食べた方が美味しいかも、
うんうん、ホットサンド風にすれば、
そうそうそう、
うん、コンビーフはもう別に焼かずにそのままあの、
そうそう、食べれるから、うん、
ね、
うん、だから普通にトーストに挟んで食べるっていう、
うん、
うん、いやあれは結構去年一時ハマってましたもん、なんかうまいって、
うん、
うん、
ね、うちもあのなんかそのうまい料理があるとそれしか作らせてくれないっていうパターンがあってね、ずっと、うん、あのうちも焼きそばがヒットしてずっと焼きそばでしたけどね。
あの焼きそば
がなんか日曜の昼は焼きそばみたいな。日曜の昼は必ず焼きそば。焼きそば以外のメニュー作ってないって。いい加減飽きてきたんだけど、つったら。
コンビーフサンドみたいな。
うん、そうそうそう、うん。で、あの、そうそう、焼きそばといえば、あの、富士宮焼きそば。
はいはい、
あの、例のあの、前に話した、あの、仙台駅近の北のエースさんで。
あ、はい。
あれ、そこで売ってるんですよ。
え売ってるぞ。すごいな。
いや、多分売ってるなと思って行ったら、やっぱり売ってて、うん。うん。食べたんですけどね、まあ、ね、普通の焼きそばのですね、3倍ぐらいの値段がしますね。
わ
ぁ。でも、あの、あの、3袋80円の焼きそばを買ってるから、いつも。
いや、私もなんかあの、
だから、2袋で230円だから別に高くないんだけど、
ね。いや、まあまあ、まあまあ普通だけど。いや、でも私も、その3袋、なんだっけ、あの、粉末のソース付きで、108円とかそんな感じで買ってます。
そればっかり買ってるから、これ高級焼きそばだなと思って。
なのに私はなんかわかんないけど、あの、ソースを使わないで塩、あえて塩焼きそば作ったりしてるから。
あ、でもそのものつまり塩焼きそばも売ってますよね、今。
うん、売ってるよね。あ、ていうか、でも、あの、ソースはソースで使いたいみたいな。
あ、粉末ソースは別で使いたいと。
うん。あと、なんか3食全部塩焼きそば嫌みたいな。
ああ。
うん。で、それでなんかあの、うん、なんだっけ冷食の、シーフード。
うん。
あるじゃないですか。
はいはい、
エビと、アサリと、イカ？
イカ。はい、はい。
3種類とか、ミックスのやつ。
うん。
あれとか買ってきておいて、
うん。
で、それで、ニラ入れて塩焼きそばとか、
ニラとか食べて。簡単になりますね。うん。
そういうのとか使ったりとかしてますね。
うちは焼きそばでね、ドラマの深夜食堂っていうドラマがあって、うん、あれでね、焼きそばの回で言ってたんですけど、焼きそばの袋から麺出して、あれ、作り方、袋の裏見たら、 野菜炒めた後、あの麺を放り込んで上から水入れてこう溶きほぐしてって書いてあるけど、うん、あんまり安いっていう焼きそばだとボソボソになっちゃうんで、うん、それの対策として麺を湯通し先にしちゃうんですって。
ははははは。
うん。うちがやってるのはね、一回ボールに、ザルとボール一緒になってるやつあるじゃないですか。うん、あれに、熱湯を入れて、そこに焼きそば入れて、ちゃちゃっとほぐ
して
から。
ほぐして、だって、
うん。うん。そうするとね、ちゃんとね、もっちりってした感じ。
ああ。
うん。なるから、あれ、すごくね、良かった。うん。
いいよね。安くても美味しく食べれるもん。
そう、うん、ボソボソ焼きそばにならない。
あと、ね、水、なんか野菜から出る水と、
うん、
あと入れた水で存外に水っぽい水分が多くなって、うん、がっつり火かけて、うん、蒸発させないとみたいな、
うん、そう大量に作るときそれ難しいんですよね。
そうなんですよね、うん、でも案外ね、うん、野菜の水分だけで、
うん、
野菜、私結構入れるので、
うん、
はい、野菜多いと水入れなくても大丈夫だったりするよ。
あ、そう。
馴染む。
蒸し焼きにする。
そう。
ね、うん。うん、蒸し焼きそばになってる、
で、その後で、ガーッと火力強くして、ちょっと焦げすかすぐらいの勢いでやって。安い焼きそばも結構使えますよね。
だって
全然大丈夫とかって思いますもん。
うん、うん、安い焼きそばいいよ。やっぱ一袋80円ぐらいのも究極に安いやつ。消費税入れて84円
だけ。うん、ちょっとだけ私ウスターソース入れたりとかって、ちょっとしょっぱめっていうか辛めっていうか、
うん、
うん、にしたりして。
うん。
やったりとかしてますね。
うち焼きそばの袋をですね、二玉、だいたい一食作るとき二玉作るんですよ。
すごい
な感じで、うん。で、その時には必ずですね、ソースをですね、一袋しか使わないんですよ。
ほう。
うん。でね、その味がね、昔貧乏な頃に北海道住んでた時に食べたですね、焼きそば屋の味なんですよ。焼きそば屋っていう焼きそば屋があって、
昔さ、なんか、北海道行ったらさ、なんか屋台的なものってありませんでした、
うん、
なんかね、
うん、
スケートリンクとか、
うん、
そういうところのそばで、なんか、屋台みたいな感じで、駄菓子屋感覚で、子供たちになんか売る系の感じ、
うん、
夜はやってなくて、
うん、
本当に営業時間短くて、ちゃちゃってやって、
うん、
本当になんか子供の小遣いで、ちゃらっと食べれるぐらいの、
う
ん、ほとんど具が入ってませんみたいな。そう。なんか、いなたい感じのね、焼きそば。で、たまになんかね、しょぼい焼きそばって食べたくなりません？私なんか。
あるね、キャベツと生姜しか入ってないよね。
そう、そんな感じ。
うん、
で、なんか、昔飲みに行ったところで、
うん、
全然味付けしてなくて、うん、食べるときにウスターソースをかけろっていう焼きそばがあったんですよ。飲み屋で。
うん。
本当にキャベツと、具はキャベツと焼きそばだけって言って。うん、でもそれがめちゃくちゃなんかわかんないけど美味しいんですよね。
うん。うちもそれと多分似たような感じで、ほとんどソースかかってなくて、
うん、
で、野菜もちょろっとしか入ってなくて、
うん、
でそこも食券で買うスタイルなんですけど、
うんうんうん、
3玉とか頼んだら3玉来るんですけど、それでもね、確か400円ぐらいだったかな。
安っ、うん。
で、ただそれ本当に焼きそばのようなものしか来ないんで、
うん、
自分でソース入れて、あと目玉焼きとかつけてトッピングして焼きそばを完成させないといけないですよね。うん。で、ソースも結構醤油から、ウスターソースから、オリバーソースとか、泥ソースとか、いろいろこう、
あるよね。
自分で混ぜて、味を作り出さないといけないけど、うん、最初のその味のない焼きそばが、うちが大好きだったな、なんか。
案外でもなんか、あれだけで形になるよね、なんか。
うん、形になる。
なんとなく、
うん、
うん、その薄いなんかあっちもないような感じのところに味わいを見出すみたいな。
そのギリギリの、なんかあの、うん、ソースっぽいなぐらいの感じ
が。そう。なんか、味はないわけではない。
なんだろう。
ちょっと風味はあるみたいな。
うん、そう。うちが好きな、その中華麺の味がちゃんとわかるぐらいのレベルの薄さ。
あるよね。だってね、そういうのって、なんだろうね。うん、あの、ラーメンとか食べてても、すっごい、うん、あのシンプルなところで、ほんと麺が美味しいみたいな。
うん。
麺を味わう系、
うん、そうそうそう、うん、麺の味がする、うんうん、スープの味じゃない麺の味がしますよっていうくらいの薄さ、
うん
うん、
でもそういうのもたまにいいよね、うん、なんかね、
うちはその味付けがね、あの昔食った焼きそば屋のうちの好きな味付けと一緒で、あの俺の好きだった味だっつって言ったら、あの家族には不評と言って、美味しくないですよ、味しないよ、
それさかもう思い出補正入ってるから
だいぶ入ってるね。
いろいろだいぶ入ってるんだよね。うん、でもやっぱり食べると美味しいんだよね。
うん、うちは美味しいんだけどな。
そう、あるあるある。
うん、うちのかみさんとかその横でもソースドッパドッパ入れられるから、おーっつって、あやめてーっつって、思い出がっつって、うちの思い出が真っ黒にって。
あでもなんかあるよね。なんか子供の時のその駄菓子屋系のなんか、そう、うん、教習をなんかそそる味みたいな。
そそる味というかね、うん、昔の味というか。
あるね。
うん、あれついついこうやっちゃうねっつって、う
ん、なんかおでんとかだってもほらあのうちらの方はあの、
うん、
お味噌をあのに煮込んでるそのしょっぱくないんですよね、煮込んでる、うん、こんにゃくとか、
うん、
全然それにあの生姜味噌つけて食べるとか、
ほう
そういうのでお味噌をつけるお味噌をつけて食べるおでんっていう、うんのもあるので、基本路線に。
うん、
だから、たまに青森とかで泊まったりすると、その、味噌、生姜味噌をつけて食べるおでんっていうのが、
うん、
あの、ビジホの朝食に出たりするんですよ、たまに。あれ見ると、いやーとかって懐かしいって。
ああ、でも、郷土料理っていうか、田舎料理なんだ。
そうそうそうそう。あの、生姜味噌。あの、でもね、コンビニでも、この辺、だから、岩手でも、あの、おでん買うと、あの、からしにしますか、生姜味噌、あの、味噌だれにしますかって言って。で、あ、味噌だれの方がね、一応、なんか、そんなに生姜してないけど、
うん、
ちょっと入ってるっぽい感じだよね。
うん、
なんか。あの、だから、三内丸山に行くと、うん、あそこの中で売ってる、あの、おでんも、生姜味噌がついてきます、みたいな。
あの、遺跡で有名な。
はいはいはい。結構ね、うん、あの、生姜味噌は、なんか、普通、うん、まあ、もろ、あの、いや、はいはい、はい、これ食べてましたよ。はい、ね、みたいな。
それあの、田舎っていうか、うちの方でったらあったな、あの、巨大なエビせんにあの、ソースとマヨネーズ塗ってお好み焼きつって食うやつが。
うわぁ。
もうあの、エビの、エビせんべいの。
あ、ありますよ、でっかいピンクの。
20センチぐらいのでかいやつ。
うんうんうんうん、あるある。
ソースと、あれマヨネーズって食うって言って。うん。うちのあの、弟の娘二人はね、それをすごい好きで買いに行って、うん、うちの子供行ったけど、いや、ちょっとそこまで美味しくないかなっていう顔してた、うちの子供。やっぱ違う。
だから、ほら、その育った環境で、
うん、
もうこれ基本ねっていうのってあるんだよね、やっぱり。
基本フードがね。うん。やっぱ違ってくるよなぁと思って。
そう。うん、だから、大人だっていろんなもん食べて、いろんな美味しいもん知ってるけど、だけど、でも、このなんかすっごい、なんかしょぼい味が何とも言えず好きっていう。あるよね。
うん。しょぼいのでいいよって。うん。うん、朝ごはんは簡単でいいよってうちのカメさんはよく言うけど、でもあの、あれだったね、あの、米田コーヒーはもうドハマりしてるね、今。
ああ。
うん、米田こっち、あの、できましたからね。うん。
うん。
富沢の駅の近所に。
あらま。
うん。来ましたよ。米田
上陸しましたか。
うん。あの辺ね、なんかね、かわいそうなことに、あの、あと、星のコーヒーっていうチェーンのコーヒー屋
さん。はいはいはい、知ってる知ってる。
うん。で、それを知らずには個人のコーヒー屋さんも開けちゃって、ものすごいコーヒー大戦争になっちゃって。
なんで日本全国そんなコーヒー大戦争になってんだろうね。
いや、あの土地がちょうどなんかあの、お互い知らなかったみたいよ、リッチの土地。
ああ。
買っちゃって。
盛岡も実は自家焙煎の店がすごいいっぱいあるんですよね。うん、まあ、それほど勝ち合ってはいないだろうけど、
うん、
うん。で、この間、青森で、酸ヶ湯温泉に行くときに、
はいはい、
好きな、そのバスの発着所っていうのが、
うん、
駅前の、アウガっていう、でかいビルがある。
はいはいはい。
あそこの裏側の駐車場のとこが、発着所なんですね。
はいはい。
で、それで、あそこのそばに、私の大好きなコーヒー屋さんがあって、
うん、
でテイクアウトしてくれるんですよね。できるんですよ。で、だから、そこで、カフェジターヌって言うんですけど、
うん、
一昨年ぐらいからハマって、たまに行くんですけど、で、テイクアウトで、あ、一回テイクアウトしたら、あ、結構、そのままでも、いや、中で飲むと500円で、ちょっと、うん、スナックっていうか、うん、ちょっとつくんですよね。
うん、
だけど、つかないけど、テイクアウト300円なんですね。
おー、良心的ですね。
そうな、うん、すごい良心的で、で、うん、そこのコーヒーが結構美味しいなと思って、うん、その、スカイ行くときも、直前にそこに行って、でも、入れてくれるのに結構時間かかるんですよね。
ああ、こう、ちょろ。
ちゃんとやるから。で、それで、コーヒー持ったまんまバス行ったら、あ、バス来てるもうみたいな感じ。バスの中でこう一人でコーヒータイムしてて。
うーん、
あー、美味しいとかって。
うーん、
すっごいちっちゃいお店なんですけど、
うん、
うん、で結構ね、駅から近いから、
うん、
まあそっち方面行った時は必ず寄ってみたいな。
うん、
前は中で座って飲んでたんですけど、うん、ここ数ヶ月はなんか、
あ、テイクアウト
でもいいかな。
300円だし。
300円だと絶対安いよ、これ。とかって、
うん。安いね。
安い。うん。美味しいし、めちゃくちゃ。うん、まあね、ミルクも何もいらないから、もうそのままもらって、わーってか、
うん、
なんか飲みながら歩いて、あーって車乗って、わーみたいな。
うん。
うん。
なるほど。
いいですね、コーヒー。なんだかわかんないけど、コーヒーすごいな、みんな、みたいな。うん、私、全然詳しくないんで。
コメダのはね、でも美味しかったっていうか、なんかね、アイスコーヒーがね、鉄のこの、ジョッキみたいなの
つく
ん
だよ
ね。あれが好きでね、大ジョッキみたいなんで来るから。
いや、なんかね、なんていうの、満足感が、増すよね、うん。あれでドンって出てくるとね。
あと、小倉トースト美味しい。朝行くとパンつくからね。
小倉トーストといえば私、今日ちょっとバゲット買ってきたんで、
うん、
で、なんと、ちょっと、昨日おとついかな、
うん、
小豆を煮たんですよ。私、小豆、たまになんかすごい小豆煮て食べたくなって、
うん、
なんて、黒糖生姜入れた黒糖の、
うん、
あるんですよ、うちに。
はいはいはい。
で、生姜入りの黒糖で、それ味付けして。
はいはいはい。
うん。それがね、あんまし甘くしないんですね、それで。うん、それがね、もうスプーンでガブガブ食べて。それ使って、いや、トーストやろうと思ってた矢先なので。うん、いいね。
小倉トーストですよ、もう。
うん、美味しい。小倉トースト。
あれ、うん、どうなんだろうと思って食べたけど、やっぱりね、あんバターがあるぐらいだから面白い。
うん、で、合うよね。
合うね。うん、破壊力高いわ。
そう、
うん。
なんかさ、日本人って和のものをすぐ用と混ぜて、うん、なんか自分たちのものにしちゃうよねって。
いや、多分福田パンのせいだよ、あれ。
でも福田パンみたいな方式のとこって東京にもできた、あるじゃない？なんか今。あるんだよね。福田パンとか、ね。
コッペパンに
あるコッペパンに、そうそうそう、いろんな
巨大バターナイフで塗らないと。
そう。
しかもおばちゃんが
。おばちゃんっていうのがね。
おばちゃんが塗ってくれないとあれ、ドバッと。
うん。パンバターですね。
うん。あ、でも福田パンの店舗で食べたことまだないんだよ。
私もないですね。
うん。一回。
ないんだよね。
塗ってる福田パンはいいだけ食べてるけど。
私も結構、食べてるけど。
うん。
いや、でも、でも、ふって考えたら、コッペパンだよねって。コッペパンなんだよねって。これ、だからやっぱ昭和の人間の味覚なんだろうなって思ったりして。
いや、でっかいコッペパン最高じゃないですか。
いや、いいよ。だって、コスパいいじゃん、だって。
コスパいいよ。最高だよ、うん、もう。
あれ1個食べたらすっごいお腹いっぱいになったけど。ねえ。
なるなるなる。
本当に。
もう満足するもん、なんか。
もうこじゃれてなんだっけ、なんたかの酵母使ってますとか、どうたらこうたらとかっていう、いや、いいよ、このコッペパンでとかって思ったりする、たまに。
そんなこと言わないよね、福田パンは。
いや、いい
よ。具をいっぱい入れるぐらいしかない。
本当に。
そんなものに頼ってないよ、福田パンは。巨大なコッペパン
に。違うよね。もうなんか物が。
うん。巨大なコッペパンに、あの、べったべった中に塗ってくれるのがいいんだよね。うん、
いや、でもあれ、よそから来た人も面白がって食べるのがすごいなと思った。
ああ、あれ、外人もショックでしょうね。
こう、なんだろう、これっていう。いや、だから、福田パンの、ああいうでっかいコッペパンに、さっき言ったコンビーフのやつをやったら、
うん。
すごいだろうなって思ったり、今。
あれ、なんか、本当か嘘かですけど、あの、アンパンっていうのは当然日本の発明だけど、なんかあの、パンの中になんかそういうのを入れるっていう技術っていうのは、それまでなかったらしいね。
へ
ぇ、おまんじゅうの思想らしいけどね。
ああ。
うん。
そっか。
うん。
まんじゅうがパンになっただけっていう。
だからクリームパンとかジャムパンとか全部、あの、亜種が全部日本
発
祥らしいんですよね。
そう
だよ
ね。
うん。
ましてやさ、焼きそばパンなの、あの、スパゲッティやナポリタンが入ってるだの。炭水化物に炭水化物でお前らは勝負するのかっていう。
そうだ
った。だって、小学校の時とかって焼きそばが、あの、給食出てきたら、ね、
焼きそばパン
食べてたよね、普通にね、自動的に。
そうそう、焼きそばパンになるって。
うん、自動的に作ってたの、あれって。
焼きそばパンなぁ。いや、
ね、作ったよ、だって。
考えたおかしいね、
うん。いや、うん、炭水化物に炭水化物だもん。うどん定食みたいなもんじゃん。
怒られるよ。
いやでもうどん定食って大阪普通にあるじゃない？
あるね。
すごいよね、考えてみれば。
あ、でもそば定食って見たことあるな、そういや。
あるあるあるある、そば定食もある。
そば定食ある。
あ、ちなみにその、さっき言ったその、美味しいコーヒー屋さんのすぐそばにお蕎麦屋さんがあって、
うん、
で、そこも美味しいんですよ、なんと。
うん、
あのランチタイムとかって700円台で、
うん、
あの、小丼、ちっちゃい丼と、
うん、
お蕎麦を、あの、あったかいと冷たいのを選べるんですけど、うん、で、スタンダードだと、そのちっちゃい小丼に、うん、あの、ちっちゃいお蕎麦なんですけど、
うん、
あの、なんと、一人前にしようが、倍にしようが、
うん、
値段が変わらないという。すごいぞ、ここって。
す
ごい、なんか、なんだっけな、私食べつき、あの、エビの、
うん、
エビ天の卵とじ丼みたいなやつ。
あ、美味しい、それ。
うん、美味しい。それの小丼ぶり、エビ2本入ってて。
あ、2本、いいね。う
ん、で、それの小丼ぶりにお蕎麦で冷たいの食べたかったから、冷たいの、どうしますかって言って、
うん、
あの、普通、まあ、ノーマルだと、ハーフなんだけど、
うん、
もう、あの、普通に1人前でも、
うん、
1.5 人前でも一緒です、うん、みたいな感じで、1人前で
も。もう 1.5 人前って言いたくなるね。
普通にくれみたいな。
うん、
いやいやいやいや、あの、そばのタレもね、あの、甘くないんだよね、あんまり。私なんか、あ、ここ、でも、そこもたまに行くんだよね。駅前行った時は、
うん、そばたれね、甘くしようとしたらみりん入れたらいいけど、うん、みりん入れすぎると甘くなりすぎてちょっとあれになっちゃう。
たれのはちょっとね、あとね、青森駅前でその新町通りって、あの、青森駅からゾーンのまっすぐの通りのとこに、うん、あの、最近かな、北海道のほろか内のおそばを、
うん、
だけを使ってるっていう、ほろか内製麺っていう、チェーン店らしいんだけど、
うん、
北海道発の。
へぇ。
そこも美味しかった。
ほろか内って、うちの住んでた時別に麺で売ってなかったのにな。
ほろか内製麺とかっていうチェーン店らしいんだけど、うん、で、ほろか内のお蕎麦を使ってますみたいな。で、それでなんか、鴨蕎麦、あ、鴨、うん、 鴨汁につけて食べるのが、やっぱり安かったんだよ、700円台とかって。
鴨セ
ロ。800円とかしなかったと思うんだけど、鴨セロじゃなくて、うん、要は、粗いミンチにした鴨肉が鴨汁なんだよ。
お
なんていうか、うん。固形で、でかい肉がボンボンって入ってんじゃなくて、
うん、
こう、粗みじんにしてる、鴨肉が、うん、入ってる、あったかい汁に、
うん、
冷たい蕎麦をつけて食べるっていう。あー、でも、美味しいわ、これ。別に鴨肉食べたくて、はい、鴨せいろ頼んでるわけじゃなくて、鴨の、あの出汁、
うん、
なんか、うん。あの感じがいいから、食べるので、うん、あ、これでも十分十分とか思って。
なるほど。あ、まあ、美味しいね、蕎麦も。
うん。
あ、でも、うまい蕎麦食いに行かないとね、でも。
いや、蕎麦はね、ほんと、うん。東北は蕎麦美味しいからね。
うん。山形といい、岩手といい。うん、
山形も美味しいな
ぁ。うん。
行
かないとね。
山寺のあの、駅前のあそこのお店の、蕎麦も美味しかったですね、去年行った時に。
山形駅前？
山寺。
山寺、あ、山寺。
山寺の駅前にね、あるんですよ。
うん。何軒かありますよね、あそこ。ゲソ店とかで。ゲソ店
とかも売ってるところで。でも一番すぐ、駅出たらすぐ、はいっていう感じであるとこが、
うん、
たまたま入ったらね、案外美味しくて。去年行って、はぁーって思って。ついでにやっぱ、タマコン頼みました。タマコンに。
安いもんね。一口100円だもんね。
ほんとだ、タマコンとかね、うん、もっと好きなんですよね、タマコンに。
タマコンね、うちも3個ぐらい頼んじゃう、あれ。
なんかわかんないけど、サービスエリアとか、
うん、
ね、ああいうとこにあったりすると、うん、ついなんかね、食べちゃう。
3本食っても多分大したカロリーないでしょ、あれ。
そう、うん。お腹いっぱいになる3本も食べたら、
うん。
あんなもの。あれはすごいな。うん、好きですね。
うん。朝お腹が減ってる時よく食ってた。むちゃむちゃって。
いや、いいよね、でも。うん、いや、でも美味しいもんいっぱいあるって、東北。うん、本当に。
今年もまた食いに回らないといかんということですね。
とりあえず、あとそれで漬物をつけるという。
そういうところです。じゃあこのあたりでちょっと頑張って締めておきましょうか。はい、まだ40分ぐらい喋って。
はい。ありがとうございました。
一応、趣旨としては旅の話はあんまりしてないかもしれない
です。ああ、そうですね。旅の話。何話する予定でしたっけ？だ
いたい脱線してもらってしまう。
脱線が基本でございますっていう。
じゃあ、ジョージャックマムズポッドキャスターこんな感じでまた、ぐぐだぐだと続けていきたいと思います。じゃあ、では、どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。